しましょう。
コトブキワッショイ。
1月21日火曜日、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
お願いします。
お相手は劇団渦前城美香と、
ジャーハートにコトブキパンチということで、
はい、
早いですね、
うん、
月日が早いです、ね、
もうもう、はい、あとちょっとで1月終わり
ます
ね。
終わります、はい。
もう21って
21でございます、
ね、
まあ、まだ、ね、まだまだ正月気分ですか。
ですね、まだ
僕は全然まだ正月
だって家にまだ餅あるもん。
あるんだ
まだ焼いてない餅がある時点でもうまだ正月、
まだ正月っすね、それだって焼いてる餅あれ必ず焼くんですか。
うん、私焼いてから食べる。
お雑煮じゃない、お雑煮ってないんですか。あ、
そう、あの 四角いやつですよ。
四角い、わかりません、ね、あの切り餅。
そうそうそうそう、はい、うん、お雑煮とかしない、焼く。
しないですか、うん、焼く。お雑煮でよくない。
焼く、焼いて海苔巻いて食べる。
なんでそのこだわりは。
もうそれが一番美味しいんですよ。
わかりますけどな、美味しいですけど、ね、確かに餅がなくなってなかったらまだ正月ですかね、
うん
うん、あ、なんだろうな、正月っぽいことをしてないんですよ、
もう
全然。
今年、
はい、
あら、
それこそだからそのお餅食べるとか、
うんうん、
なんかもういや毎年やってるわけじゃないですけど、
うんうん、
カルタとか。
はあ、カルタ
やってないですよ。
懐かしい、
ね、
もう何年もやってない。
門松も飾ってねえし、
だから
も
う全然、あ、ないない。
正月なの始まってもないんですよ僕の中では。
そっか、
鏡餅も飾ってないですしね、今年もちょっとお餅が腐ってしまった
ので。あ、ね、言ってましたね。
そうそうそう、うん、だからまだ正月始まってもないんですよ僕の中ではまだ正月中なんですよ。だから
そっか、まあ今年は稲ムルチだけは食べた。
あ、そうそう、稲荷ムルチは食べた、
うん、
正月っぽいことって言ったらそれぐらいしかないんでまだ正月
継続、ね、
継続中でございます。
そっかそっか、あ、いいな、まだ。じゃあめでたいめでたい、
まだめでたい、
うん、
まあ、ことぶきパンチですからね。
あ、そうですね、名前の通り、
名前がね毎日が毎日がめでたいです、
うん、
それを言うた言うとしたまあ、ということでね、うん、そういう感じでお届けして、
はい、
いきますけれども、うん、そうですね、なんだろう、あれいいんじゃないですか、お餅。
お餅？
僕あの前やったんですけど、
はい、
あの豚肉巻いて焼くやつが、
あれどんなでしたっけ？
いや普通に巻いて焼くだけ。
巻いて焼くだけ、餅を？
餅を。
へえ。
肉で巻いて焼くだけ。
え、これはちゃんとなんか。高度な技術はいらないですか。
あんまいらなかったと思います。
いらなかった普通に。あ、でも美味しそう。
巻いて焼いただけなん
です。味付けは塩コショウ。
いや、な、いや塩コショウよりはあれですかね、うん、タレ。
え、うん、あ、豚だから。
そうそうそう、
これ四角い餅になんかバラ肉とかぐるぐる巻くんですか。
肉をぐるぐるぐる巻いて、おーおーおー、でそのまま焼くっていう。
あ、いいですね。
特にいいんじゃないですか、あれ大量に、うんうん、食べれそうな気がします。
あ、餅ってなんかね、 腹が膨れる。
そう
お腹が膨れますからね、
餅だけに腹持ちが、
うん、そうそうそうそうそうい
いということですか、
うん、餅だけにね、
餅だけに、うん、
だからね、一向に減らないの。 あ、でもいいかも。ちょっともうその新しいのやってみよう。
餅レシピみたいなのあるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかスープに入れたりとか、
なんか液体の中に入れて食べるのって美味しいですか、うん。
だからお雑煮とかそんなに惹かれなかった、
うん、そうそうそうそう
そういうことですか。
なんかあんまりなんか餅ってそのまんま、あのパリパリというんですか、ミョーンっていうのを、
はいはいはいはい、
なんか乾燥してる状態で食べるっていうんですか、ね、焼いた状態で食べるのがっていうイメージがあって、は
いはい、焼いた餅入れればいいんじゃないですか。
あ、だけどなんか浸るじゃないですか。なんか
どうしても
なんかね、汁の中に入ることを恐れている。
どうしてもどうしても嫌なんですね。
なんかね、なんかわからないけど、多分あ、やったことがないからだはず。
です。
なんかまだ初めてのことなので、まだ勇気が出ないでいますね。まだ踏み出せてない。染みてしまって本当に美味しいのだろうかっていう。
じゃあもう焼くしかない。そうですね。だからね、思うんですけど、うん、1月のこのもう21日、うん、なった時点でも、うん、まだね、
うん、
明けましておめでとう言えてない人いっぱいいるんですよ。
あ、いる、
いますよね、
いる、そういえばいる。
そうなんですよ、うん、なんならもう2月入ってから明けましておめでとうっていう人も いません？
いるかもしれない。いるかもしれない。
そう、僕この間はそうでして、
うん、
あの馴染みの店あったんですけど、
はいはい、
1月がだから、うん、まあその先週日曜がライブだったんで、
うん、
ライブまでの準備で忙しくて、うん、全然その店行けてなくて、
うん、
で、あのやっとこさ、あの昨日行ったのかな、
はいはい、
でもう1月22日に明けましておめでとうございます、
うん、
で遅いよって言われました。
本当ですよね、
遅いよっていう話。
いやもうだって本当に会わなかったりとかだったし、うん、あの私もあの先週、うん、あ今週末か、
はいはい、
あ先週末あの直高企画公演、
あはいはい、
がありました、ね、ありがとうございました、ご来場いただきました、はい、皆様、うん、でこの公演の時にですね、はい、あの初深夜さんでした、年明け、
そうだったんですか、
もう
あそうか、
明けましておめでとうございます、はいはいはい、その時にあのそういえば会ってなかったと思って、その時にご挨拶しましたもん、うん、スタッフに入った時
いませんでしたよね、あのオリジンの初詣の
時も、そうそうそうそう、あの時に応援してなかったので、
そうだそうだ、
でそれからちょっとなかなかねちょっとバタバタで事務所とかでもね、はいはいはいはい、お会いしてなかったから、はっってそうだ年明けだって言って、あの他にも何人か、はい、あの明けましてしました、
ですよ、ね、
うん、その時
いますよね、絶対誰か言い漏らしてる人、
うん、
というか、
あー
と
って、
うん、もしかしたらだから今度のライブの時にもいるかもしれない、うん、明けましておめでとうございます、うん、言ってない人、
可能性ありますね、
誰だろう。ぼっち会ってないわ、そういえば、
あぼっちくん
会ってないっす、ぼっち、
あえあそうなんですね、
年明けてから、
あ、うん、そっかそっか、お笑いライブ年明け一発目が今度の25日だから、
そうそうそ う、うんうん、25日なんで、
うん、
であのこの間僕事務所にも行ってないんで、
うん、
あぼっちに会ってないですね、
あら
ちょっと待ってよ、あ嫌なこと思い出した、
え
ぼっちに会ったら、
うん、
もしかして、
うん、
お年玉あげなきゃいけないですか、
あああらあらあら、あ
いやいやいやいやいやいや、ちょそれはだってぼっち様の方がね、
うん、
あのぼっち様の方が売れてらっしゃる
あじゃあもらえるかもしれない
逆にもらっていいんですか逆にぼっちからお年玉
なんか可愛いのが、ね、なんかアメちゃんとかだったら可愛いね
お金じゃないのか、
うん、
お金がよかったな苦しんでねぼっちで思い出したんですけど、うん、この間、
はい、
あのちょっとこの三重橋の川沿いを、
うんうんうん、
あのウーバーイーツで僕走って、
はいはいはい、
走ってましたら、
うん、
なんかちょっと、まあ、飲み屋があるんですけど、うん、なんか焼き鳥屋さん、
うん、
そっからなんかあの見慣れた顔が出てきまして、
うん、
ぼっちのパパだったんです、
うん、
でぼっちのパパがたまたまその飲み屋のトイレから出てきた瞬間で、
うん、
僕あの顔をちょっと瞬時に思い出して、
うん、
あのぼっちちっつって、
うんうんうんうん、
ぼっちのパパのことはみんなぼっちちって言うんですけど、
あちちとね、あいいですね、うん、ぼっちちさん、
ぼっちち何してんすかって、
うん、
手振ったら、うん、手振ったら後ろからことぶきパンチだって聞こえてきて、
うん、
たまに僕あるんですけど、
はい、
そのちょっと僕のこと知ってる人が、
うん、
街中で、パンチとか言ってきて、
あなんか嬉しい
っていうのが、うん、まあちょっと面倒くさい人もいるんですよ、まあ、芸人あるあるだと思うんですけど、
うんうん
そのなんかやからかなと思って後ろ振り向いたら、
うん、
あの備長炭の二人で
へえすごい、たまたま
たまたま
へえ
そうたまたまだからぼっちの父さんと、
うん、
僕と備長炭が同じ場所に揃っちゃって、
うん、へえすごい、なんでみんな目的地は違う
場所、なんでと思って、そうそうそう、うん、なんでと思ってだからその一斉に返してね、
うん、
であの車からことぶきパンチでずっと言ってて、うん、俺は無視してたんですけどまあ、備長炭やしぐらいは言ったんですけど、
いや面白いっすね、
同じ場所同じ空間に3組、
うん、
いて、あのぼっちちがあのなんて事務所だわっつって
ました、うん、本当だ、
どういう事務所だわ本当に偶然、
すごいですね、
そうそうそう、
示し合わせたかのように、
そうなんです、うん、マジで嘘かと思った、マジで誰かが待ってたんかなと思って、待ち伏せしてたんかな、
なんかねそういう時ありますよね、
そう、
うん、
だから偶然でしたね、ということで、
はいはい、
そうですね、ツイキャスの方では動く我々もチェックできますと、
はい、
ということで、ジュンジュンさんが、
うん、
ミーカーと
ー、
パパパパパーン
パーンチ、
おそらさんもこんにちは、ミーカー様、
はーい、
ブラックデビル様ちゃんどこにその要素があったんですか
レッドデビル
あレッドだから
リッドデビ
赤いからちょっと、これちょっと赤いね、あの、アウターね、わかります、あの米津玄師のあのさようならまたいつかって PV 見たことあります？
え、うんうん、ない。
あれをちょっとイメージしてます。
あ、そうなんですね。
これ赤い服着ながら歌ってるじゃないですか。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
いや、かっこいいですか？
かっこいいです、
ね、あら、じゃあ今日かっこよさをイメージして。
ただ暑いっす。なんか思ったより寒くならなくて。
あ、今日でも
そうなんですよ。
ちょっとでも若干冷えてますよ。この後寒くなるんじゃないかと思っています。
まあだから夜に向けて、ね、
うんうん。
あんつば様こんにちということで、
ね、あ、こんにち
ぼっちみたいに言ってますけどもね。でまあそうですね、先週日曜日、
うん
ね、ちょっとね僕あの、まあ、不思議な体験をしたというか、はい、
うん、
あの、まあ、ちょっとねあのちょっと詳細はまだあの、まあ、僕も分かってないんであの、うんうん、お話できないんですけども、
うん、
ちょっととあるなんかオーディションを受けまして、
う
ん
う
ん、
お
う、
はいはい、
でまあいろいろやらされたんですけども、うん、なんか、まあ、発声とか、
うん、
なんか、まあ、こういうなんかシーンを演じてくださ
る、おすごい、
やられたんですけども、うん、その中で、
うん、
あのちょっとあのでんぐり返しをしてみてもらっていいですか、
はいはいはい、でんぐり返し
言われて、あの、うん、前転前に転がってくださいって言われて、
うん、
であのその時ちょっとあのポケットにいろいろ荷物が入っちゃってて、
うん、
あ、ごめんなさい、ちょっと一旦出しますねつって、うん、あのまあ、携帯とか財布とか、
うん、
鍵とか、
うん、
あのテーブルに置いて、
うん、
であのいざあのやろうと思ったら、
うん、
あのやる直前であの胸ポケットから、
うん、
あの300円出してないのを思い出しまして、
うん、
あのこの駐車場代なんですけど、
はいはいはいはい、
あのあやべ胸ポケットに入ったままだと思って、
うん、
でそのままあのゴロンって転がったんですよ、うん、そしたらあの、うん、あのお金転がり落ちなかったんですけど、
はいはい、
その時あの僕2枚着てたんで、
うん、
あのインナーとアウター、
はいはいはい、
アウターの中で行方不明になっちゃって、うん、300円があ
いなくなってた、
そうそうそう、300円がどっか行っちゃって、であのそしたらあの、まあ、どうもありがとうございましたっつってあの、うん、終わって、
はい、
であのちょっと会場から出ようとした瞬間に、うん、チャリーンって聞こえてきて、
うん、
あのそのポケットか、
うん、
100円出てきたんですよ、
うん、
でそしたら、
うん、
あのもう一歩歩いたらあのもう100円出てきて、
うんうんうん、
でもあのその後は何も出てこなかった、うん、100円だけない状態
そうなんだ、
で、もう仕方ないから、うん、バイク乗って、
うん、
あの家帰りまして、
うん、
そしたら家着いた瞬間にあのチャリーンってあの、
うんうん、
200円出てきて、
はい、
100円増えてたんです
すごい
どういう状況なんですかねこれ。
じ
ゃ確かに300円を胸ポケットに入れてたはずなんですよ、
うんうんうん、
なのに帰ったら400円になって
なんか得しましたね、
なんか得したんですよ、
わいいねいいね、
なぜか
ポケットの中には
その理論ですか、
うん、
叩けばの理
論、叩けば、あ、いや転がればじゃない転がって増えたんじゃない、
転がって増えたなんかの特殊能力、
もう一つ転がると
めちゃめちゃ転がったら万札出て
くる、出てくるかもしれない、もしかしたらねいいな、ちょっと一回試してみましょう、
転が試してますか、
うん、転がる転がる
転がるたびにお金が増える
増える
いやだからね不思議でしたよ、
いやいいないいな、
なんでお金が増えたのか今何もかんなんかね、ちょっとジャンパーで見つけて、
うんうんうん、
なんか買い物しようと思って入れっぱなしにしてたのかもしれないですけど、うん、
あ、じゃあ長いこと出てくる機会を伺ってたかもしれない、
うん、100円くんが、
うん、100円いつ出ようかな、
いつ出てきてやろうかなわざわざ持ち主が驚くタイミング、
うん、あ、いい、ナイスナイス
出てくるなっていやまあそういうね、
うん、
まあ、日曜日、
うん、
午前中そういうことがありまして、うん、で、まあ、日曜日 の、 あのその午後からは、
うんうん、
このいつも寄り宮の方でやっております、
はい、
大喜利ネタライブ、
うんうんうん、
をやらせていただきまして、
はい、
でちょっと初登場の、
うん、
今年オリジンに入ってくれましたとうとあせも、
あ、はいはいはいはい、
はい、まあ、初の大喜利ということで、
うん、
で参加していただきまして非常に盛り上がったんですけど、うん、
あ、すごい、お二人とも、
二人とも
あ一緒に参加して
参加していただ
いて、ね、大喜利は個人戦ですか、
大喜利はそうですね個人戦、まあ、これはね まあそれぞれ個人でやっぱ面白い回答を出すっていう形式だったんですけど、うんうんうん、それ以上にね、うん、お客さんもだから参加できるんですよ、
うん、
お客さん参加型だから、うん、お客さん側からあの結構面白い回答も来るんですけども、うん、あの今回ね、まあ、時間が早かったんで、
はい、
お子さん連れの方もいらしてて、
うんうんうん、あら、うん、
であのお子様連れの方の答えが、うん、なんか非常に面白くて、
うん、
めちゃめちゃなんか盛り上がって、
うん、
であのその時出たお題であの大谷翔平が言わなそうな一言を、
はいはいはい、
お題で、うん、そこにいたあのお子さんが、
うん、
あのことぶきパンチっつってめっちゃ爆笑とって本人より本人が言うよりも、
うん、
最近多いんですよそういうことが。
いやいいですこの子供の無邪気な感じが。
いやまあわかんないですよあの、うん、可能性としては僕が売れたら言うかもしれないです。
あもうなんかあの大谷翔平のこの登場ギャグみたいな感じでね。
そ
う
そ
う
登場ギャグに、
うん、
あのそのラミレスがゲッツってやってたみたいにあるかもしれないじゃないですか。
あそうですよねそうですよね。
やったらさでも爆笑起きちゃって、ね、
うん、
で最近だからねからぼっちもそうなんですけど、うん、あのことぶきパンチって言ったら、うん、本人より受けるのやめてもらいたいんですよあの子もねライブでネタでことぶきパンチつうことがあるんですよ。
あそうなんだあでもなんか可愛いはずね。
ウケるんですよ。それ俺のこといじるんです
よもうなんか可愛いこんな小さねまだ中学生か
まだ中学生、
ね、うん、
っちゃうん、やっぱあのぼっちからお年玉もらわないと引き合うんですね
もうなんか飴でもいいからちょうだいっつって、うん
ね、ネタ提供の
あネタもらうお年玉ネタ、うん、お年玉であ
僕がもうネタ提供してる
あ提供してからお題でお年玉を代わりになんという
代わりにくださいたかってやろうかなと思いますけど
さあどう帰ってくるか楽しみだな
、まあね、だからねその午前中にねでんぐり返したから、
うん、
調子づいたのか分かんなかったんですけど、うん、その時僕らのネタもめっちゃ受けました、
ね、お
ー朝から運動するのはいいですね
あいいですねまあ、なんかちょっと血流が良くなってね
良くなったのその時調子が良かった
すごい
朝にでんぐり返しをしたおかげであ
いいかもしれない朝のでんぐり返し健康法
でんぐり返し健康法ちょっと提唱してみましょうか
一回回ってみる
朝一一回回ってみてください皆さん
グキッつって
グキッってなったら
もう 私は今ちょっとそれがねちょっと大丈夫な時にやりましょうね、
うん、あそうですね
冬を明けてからね今ちょっと起きた時に
冬は無理ですか、
ね、ちょっと体がこわばってる傾向が、
まあ、ガチガチですよね確かにねうん僕もあの今朝足つりそうになりました
つるつる冬なんかつる
釣ります本当に体がカチコチ本当に
ねえ何なんですかね本当によ
ということで、まあうん、あんつばさんがあの、うん、夜は放射冷却現象で冷えるかなと
あーそっかそっか
冷えそうですかね、うん、今年もね、うん、ということでおそらさんがあのオーディションですか国民的美少女コンテストですね
出たこっそり
私が、うん、私がプリキュア
そしてでんぐり返し、
でんぐり返し国民的美少女がでんぐり返しするわけないだろう
ななんと斬新だ面白いな
やっても Y 字バランスじゃないですか
確かに
美少女コンテスト
なんかねこの
あれ体の柔ら
かさ、ね、柔らかさ的なね
たまにやるんですよう
ん、でも採用されたら面白いかもでんぐり返し
種目で、ね、でもおそらさんもね新手の錬金術師確かに錬金術ですよね
いいな
100円増えるんだから、
うん、
でそれも思い出しましたあのタイムマシーン3号さんっていう、うん、あの芸人さんのネタでね、うん、あの書くたんびにお金が増えるっていうネタあったんですけど、それも確かに思い出しましたありがとうございます。あとキャスバル兄さんも、秋葉原のメイドカフェからこんにちはということで
こんにちは。いいですね。あ、いいですね。
はい、ということで、
うん、
はい、コメントの方もどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、
それでは一旦 CM 参りましょう。メールアドレスご紹介お願いいたします。
は
い、
メールアドレスはorigin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。78.0 FM 那覇。Your radio station.
どうも、甘い時間はいかがですか？モンブラン武藤哲太郎です。
どうも、緊張でタコライスはいかがですか？モンブランジャッカル山田です。
オリジンお笑いライブ起承転結、1月は緊張で開催。1月25日土曜日、場所は緊張立中央公民館、午後4時開演、午後4時開演となってます。
ノーブレーキ、名バーカリー、オリジンメンバー総出演、ぜひお越しください。
山田、お昼ご飯何食べる？
タコライス、ライブ前に食べる。テサロ、夕飯何食べる？
タコライスかな、ライブ後に食べに行く。
タコライスでレタス、チーズ、あと緊張出身のお前のお母さんも来るならトッピングに入れようかな。
うちのお母さんをトッピングに入れるな。
熟して美味しくなりそうだぜ。
もう、
はい、お届けしております火曜オリジンジャップルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
キャスバル兄さんから、
はい、
ことぶきパンチラさん、前、ま、なんて書いてんのこれ。
どう、な、な
に、ま、前、養女さんって書いてる。
おお、養が入ってるのか。
養うが入ってますね。
あら、前が、あの城を養っている。
城を養っています。
あ、なんかすごいお金持ちみたい。いいな、いいな。
なんか一言足してますね。よろしくお願いします。お付き合いくださいということで、うん、そうですね、ちょっとあのテレビ CM でも、あ、テレビ CM ってちょっとさっきの、ね、CM でもね、うん、あのお伝えしてましたが、うん、今回オリジンライブはなんと緊張で行わせていただくということでございます。
すごい、
うん、緊張立中央公民館、うん、あのね、マックスバル金店、
はい、
の近くにあるそうですね。
劇場？
そうですね。
おう、
陸上競技場が近くにありますね。
あ、陸上競技場？
うん。
あ、陸上競技場でやるんですか？
近く
の、あの近く、
公民館、うん、
はい、はいはい、あ、公民館、はいはい、
でもやらせていただくということですけども、うん、まあ、そうですね、あのドライブがてら、
うん、
あの来ていただいて、
うん、
あのもうあの帰りにタコライスでも食べていただければ。
あ、いいですね、金タコ
ね、うん、あの開演がね、いつもと早く、あの4時、うん、3時半、
うん、
で、あ、会場が3時半で開演が4時な
ん、うん、
まあ、あのもう小旅行がてらですね、小旅行来ていただけるとありがたいなというふうに思っておりますので、
ドライブできますね。
ドライブができますので、よろしくお願いいたしますということで、
はい、
ではもう早速、
うん、
いきますか、
うん、
もうトークテーマに、
お、うん、トークテーマですね、
はい、
今日のトークテーマは、はい、ライバル、
ライバルということですね、はい、皆さんにはライバルがいらっしゃいますでしょうか、
ね、ライバルですよ、ライバル
ということなんですけども、うん、ね、だから、うん、まあ、あのこういうね、
うん、
あのトークテーマにしたあれもあるんですけど、
うん、
あまりライバルっていう人もういたことがなさそう
っ
ていうね、
うん、
うん、なんですかね、ライバルっていう、まあ、なんか天敵とはまた違う、
なんか切磋琢磨しながら
同じぐらいのなんか、うん、なんか位置にいる人っていう感じじゃない
ですか、うんうんうん、なんか力量的にも同じぐらいで、
そうそうそうそう
っていうような、確かにね、
うん、だ過去のだから学生時代の部活とか、
うん
う
ん
う
ん、
そういうのとか思い出して も、
うん、
もう極端に強いか弱いかの人しかいなかったんで、
うんうん、
ライバルっていう人が思いつか、まあ、勉強で言ったら、
はいはい、
いろいろいたんですけどね、学生時代は、
まあ、テスト席次ナンバーみたいな、
席次が決まるやつとかは、はいはいはい、あの大体女子でしたけど、
おお、
そうそうそう、
女子頭いいイメージ、
女子頭いい、うん、そうそうそうそう、大体そういうやば、
び
っくりした。
確かにそうですね、席次競ったりとかしてたな、
そうな、うんうん、あ、そうそう、席次を競ってましたね、
うん、
でその時にいただから同級生がライバルかなぐらいですね、
うん、
中学生の頃頭良かったんで、
おお、いいな、
僕は、うん、高校から転落しましたけどまあ、あの高校にやってくると、
うん、
あの周りがもう勉強できる人しか集まってなかったんで、
あ、そっかそっか、頭いい高校とかだったらね、
那覇国際高校でした、
あら、頭いい高校、うん、
周りが勉強できました、ね、あの僕はもう落ちぶれていきましたちゃんと
合格してるから
、うん、だから、まあ、学生時代そういうライバルいたんじゃないですか、
学生の頃、うん、どうだったか、なんかもう私はなんかもう多分ね、もう我が道を行くタイプの人だったから、うん、なんかね、あの高校に入って はい、なぜか私は剣道部に入るって言って、
ですね、剣道から急に入ってるから、だから、ここから急に剣道
始めたんですね、剣道やってるから、これライバルっていうかもうレベルがねもうあまりにもみんなはもうすっごいすごすぎて ね、
小さい頃からやってる人
が多いから、うん、なんか部活ではライバル的な人はおらず、
うん、
あの教室とかでもいたのかな、なんか勉強も特別できるわけでもなく、
ほうほうほう、
なんか好きなのはやる、
うん、
嫌いなのいや本当になんかやばいやばいですね、
本当に我流ですね、
我流でしたねなんか極端な人だったので、あんましこのライバル的ななんか周り 見なさすぎたかもしれない、
周りが見ない
周りを見てない、
周りが見ていない
いないいたのかな、いました、私
そうか、なんそうなんです、うん、明確なライバルがいる人って、うん、でもいいですよね多分ね、うん、なんか目標高め合えたりとかしてね、
あれはあったよ、
あ誰、
あのマラソン大会の時とか、
はいはいはい、
になんか同じぐらいの人、
うん、ああ同じぐらいのスピードの人、同じぐらいの
スピードの人
はまあそれはライバルですか、うんうん、
ライバルというか同じぐらい
同じぐらい
だから今日は勝てた、
同じぐらいの人、
同じぐらいの人
はいたっていう、
いたいたマラソン大会の大体大体 あのどっちかがバーって最初走ってても最終的に同じぐらいになる人が一人いた
そうですよ
ライバルだったのかな、
あれそれもライバルでいいんじゃないですか、
なんかある意味でもなんかあ一緒だねみたいな、なんか仲間みたいになってた、
でも仲間意識もあるんじゃないですか、ライバルって言ったら、うんうんうん、そんなねなんか敵必ずしも敵っていう感じじゃない
ですか、バチバチではなくて、うんうん、
でもだからそうなんか今の 情勢とかもあるんですかね、なんか今競い合う教育とかしないじゃないですか、
あ
みんなでなんか協力しましょうみたいな、一緒に揃ってゴールしましょうじゃないけど、
あなんかそういうのも一時期 ねありましたよね、
だからなんか競い合うあれがなくなってライバルとかいないんじゃないですかね、
あいないのかな、
今の若い子たちにもね、どうなんですかね、だから僕もだからそれは、ね、うん、ライバルって特にいないなと思ったんですけど、
うんうん、
お笑い始めてから、
うん、
誰かいたからって思ったんですけど、うん、いやこれもまたねやっぱ、うん、みんな売れてるか、
うん、
もう同じぐらいか、
うん、
でだから一緒に競い合う人がいないですね、
うん、
同じ事務所の中でも、まあ、昔で鉄筋、あでも鉄筋も売れてたからな、
もう
二階堂かな
一緒に競い合ってましたか、
二階堂だな、
うん、
二階堂だけ売れてなかったし、うん、だからまあそういうね、
うん、
まあ、前のコンビで言ったらヤンビーがライバルだと思ってましたね、
うんうんうんうん、
コンビ同士ですけど、
あそっか、でも今のじゃない、だって大喜利の大会でもね、まあ、今はも
うそうですね、大喜利の大会でも一緒になりますし、うんうん、大喜利でも戦うし、うん、ネタでも戦うし、
うん、
闇かな
あいいですね、良きライバル、
ライバルが、
うん、
まあまあ一緒にライブもやりますし、
うん、
うん、そしたらデコリンさんは何だろうっていう、
デコリンさんは
話になるんですけど、
仲間、
デコリンさんはあの人は楽器ですね
楽器、
楽器です、デコリーさんは、
うん、楽器か
いや、なんかね、面白い、これね、うん、俺きっかけベンビーさんなんですけど、
うんうん、
なんか道具っていうのは失礼じゃないですか、人のことを、
うん
うん、でもなんかベンビーさんがなんか一回なんか写真で一言みたいな、
うん、
感じ、なんか僕の写真をなんか LINE に載っけて、うん、写真で一言みたいな感じでボケたんですけど、うん、その時は僕ギター持ってたんですよ、
うん、
でギター持ってる写真にベンビーさんが俺デコリンよりもいい音が鳴るなとか言ってて
あギターのことを
デコリンよりもいいなみたいな感じで送ってきたから、うんうん、あデコリンさんって楽器だったんだと思ってそうだから道具じゃないですよ、デコリンさん楽器です
相棒
まあ楽器って相棒ですから、ね、
うん、
そう楽器は大事です、
うん、
大事にしてますし、
大事ですよね、
でいい音を奏でる楽器です、
うん、いいじゃないですか、もうなくてはならない本当に華やかにするためにはね、
そう、うん、ネタを華やかすためにね、うん、だからデコリンさんライバルじゃなくて楽器です
そうか、いい味出してますね
いい味出してます、あの人は、
うん、
ありがとうございます ジュンジュンさんから、うん、あのデコリンはしもべってしもべではない。さすがにそこまでは言ってないです。えそうおそらさんデコリン、うん、デコリンイコール楽器です。デコリンさん楽器です。
いいなんかこれをねいい音色やってく音色
いい音色
アクセントを出してくださる、
うん、でおそらさんが猫パンチさん、うん、俺かなこれ、
うんうん、
のライバルは誰だろう、
うん、
金ちゃんさんまさんたけしさんかな
って。あーいいなあげたいライバルでこの3人か
そんなビッグスリーと並べないそんなビッグな人とでおそらさんがね、
うん、
あのちょっとライバルはいない、うんって言ってるんですけど、
うん、
あのこれアイルトンセナ、
うん、
あの F1 レーサーの
こと、ね、はいはいはい、
あやっぱライバルいないっていう風に認識してる人もいるんですね。
うん、やっぱみんな自分の道を、うん、
あでもそういう
生き方も、Going my way、
そういう生き方、うん、Going my way、
うん、
まあそういう生き方もあるんですね、
うん、あるかもしれないですね、
う
ん、
ということで、
はい、
あいいですね、その言葉もいいですね、ジュニアさんのライバルは自分、
うん、あ確かに
これが一番そうですね、う
ん、自分との戦いだもんな、
う
ん
う
ん、
人生ってそうですね、うんうん、自分との戦いですね、
うんうん、
ライバルは自分です。
そうですよし、
よし、
うんうん、
よしということで、
うん、今日の
トークテーマはライバル、
ライバル
、はい、ということでそのまま流れでコーナーいきますか。
はい、はい、今日は7日
よっしゃ
ということで、はい、今日1月21日が何の日なのかご紹介させていただきたいと思います。
はい、何の日でしょうか。
はい、本日ご紹介させていただく日は、
はい、
ででん、ライバルが手を結ぶ日。
そうなんですよね、
そうだからね、今日ライバルだったんですね、うん、
ライバ
ル、はい、なんででしょうか、うん、
ライバルと手を結ぶ日でしょ、
うん、
ライバルといえば、うん、僕の中でのライバルは、うん、ロックマンと、うん、あのブルースなんですよ。
おー、ロックマンブルースがわからない、ブルース、うん、
ブルースはロックマンの兄ですね。
ああそうなんだ、うんうんうん、お兄ちゃんいたんだ、うん、
ロックマンとあのブルースがあの戦った日だからじゃないですか。
あ、
うん、
違います。
違うでしょうね。
はい、
違うって思いながら言ってますいつもだけ、
はい、なぜかと言いますと、はい、1866年も結構昔ですね、
うん、
1866年の旧暦の1月21日、はい、
旧暦ね、
はい、旧暦の今日、はい、薩摩藩の西郷隆盛と小松帯刀、
はい、
長州藩の木戸孝允、桂小五郎らが、ね、土佐藩の坂本龍馬らの仲介で京都で会見し、倒幕のために薩長同盟を結んだということが由来となってますよ。
薩長同盟、
薩長同盟じゃみたいなね、うん、ありましたよね、
うん、
ね、薩摩藩と長州藩はですね、もうやっぱりある京都を中心とする幕末の政治世界において当時勢力の強い、うん、あの大きな影響力を持った藩だったんですけれども、うん、もうあの薩摩藩が公武合体の立場から幕府の開国路線を支持しつつの幕政改革を求めたのに対し、
はい、
長州藩はもうね、なんていうの、攘夷論を掲げて、ね、
はいはいはい、
反幕的姿勢を強めるなど、うん、両者もやっぱり相入れない立場でした、
うん、
ただ倒幕という一つの目的のために敵対するライバルが薩長同盟という形で手を結びました。そした動きが2年後の明治維新にもつながりました、はい、ということですよ。
なるほど ね、
もう歴史、もう歴史ドラマでもよくね、
そうですよね、
有名なシーンがありますからね。
あ、うん、それをライバルと手を結ぶ日っていう風に記念日にしてるんですね、
うん、なんかすごいですよ ね、もうライバルっていうか、
薩長同盟結ばれた日ってことですよ ね、
なんか、うん、なんかそれが由来となってるって書いてましたよ、
う
ん、
そうなんですね、
うん、
薩長同盟、あの江戸城の無血開城はこれ関係なかったでしたっけ。
あの人何でしたっけ、あの勝海舟の人、
勝海舟か、あ、うんうん、そうか勝海舟か、あれは
あの新選組大好きマンだったんで
たまんないでしょ、
たまんないですね
これ、薩長同盟
とかもうちょっともうねもうなんかもうちょっと久しぶりにこのワードを聞いてなんかちょっともぞもぞしましたね。あ、いいな、
上位派とか総合派とか、
そうそうそうそうそうそう、もうなんかいいですね、ちょっとあそっからライバルどうしてた、一応私的に、私はちょっと倒される立場なんですけど、
新選組はね、
もうね、そうそう、新選組的にはねちょっとこれによってね、いろいろあるんですけれども、あの歴史的のね、はい、引いてもなってますからね、うん、
まあね、あの時代ってなんかみんなが主役みたいな感じですね、
うん、すごいですよね、こんな日本の将来のこと、こんな若者が
確かにね
考えてたってすごいですよね。
坂本龍馬は何 何歳でした？30とかじゃなかった？
あ、結構若かったでしたよね。
違いました？え、何歳でしたっけ？
何歳この時何歳かな一応 若者以外に若かった。
意外に若かったイメージはあるんですよ、
うん、
だ、そう、だから今はだからその政治家の人たちが結構高齢だからそういう印象になるんじゃないですか。
ああ、そうか、
うん、昔総理大臣だって40代だったでしょ
多分。私ぐらい、あ、
私ぐらいって言った今、
はい、大変失礼いたしましたやばいやばいやばい、ちょっと今何かが外れている。
絶対40代ではないしそんなことはないし
あ、でも、まあそうですね、かなり若かったってことですよね。
そうですね、若者が政治に関心持ってた時代ではあったかもしれないですね、
うん、
昔はね、
うん
うん、
すごい。この坂本龍馬さんに関してなんですけれども、やっぱ薩長同盟ということで、
はい、
実は、
うん、
暗殺されてない説っていうのがあったのはご存知でしたか？
暗殺されてない説があるんですか？
もうちょっとこれをちょっとあのびっくりしてちょっとご紹介しますね。
暗殺されてない説
だ。そう、大体暗殺されてるじゃないですか、
うん、
はい、もしかしたら暗殺されてないかも説っていうのが実はありまして、まあ、薩長同盟を結ぶのにあたって大活躍しました坂本龍馬さんは、うん、もうね、かの有名なこの大宮事件で暗殺されてしまったっていうことを歴史で習ってますよね。
習いますね。
ただ実は暗殺されていないという説が残っているんだそうです。
へー。
実はこの大宮事件で暗殺されたのは坂本龍馬の影武者だったとされていて、
影武者か、
うん、ご本人はグラバーさんって、あのこの商人の方、
あ、はい、あの武器商人のグラバーさん、
この方によってスコットランドに逃げ延びたという説があるんだそうですよ。
へー、
うん、でこの坂本龍馬の命の危険を察知したなんと長州藩の伊藤博文さん、
あ、伊藤博文
がグラバーに掛け合ってスコットランドへ行けるように手配してくれたって、
は
い、で坂本龍馬はスコットランドに渡った後に何をしていたかは分からないんだけれども、
はい、
あの後に岩倉使節団として世界を回った岩倉智美や木戸孝允、伊藤博文がスコットランドを訪れた際には再会を果たしたのではないかと言われているんだそうです。
うわー、それ本当だったら熱いっすね。
なんかすごいですね。
すごい話ですね。
しかも伊藤博文すごいこう手配して、そうそう、こんなして
伊藤博文はなんだ、
うん、
あ、おそらさんから、
うん、
あのモンゴルに逃げてチンギスハンになったのかなで俺なんか今聞いてて、うん、義経だと思った今。
ああ義経、義経か、あったよね。
義経も死んでない説あるじゃないです
か。なんかチンギスハン説みたいな
あったよね。そうそう、チンギスハンになったって説
あるじゃ
ないです
か。あったあったあった、
あれっぽいなと思いました。
あ、すごい、もうでもね、本当にそういうのあるかもしれないですね、う
ん、ただこれあれっすね、日本史あるあるっすね、
うん、
あのアンツバさんから言ってんすけど、
うん、
義経と、うん、あと織田信長も死んでないって説あるよね。
そうなんだ、
日本史あるあるっすね。
いいな、すごいもうなんかもう悲しい終わり方じゃなくて、実は
なんかそっからね、やっぱなんかフィクションとか作りやすいですもんね、うん、実は死んでなかったって言って、
うん、
うん、でだからちょっとさっきね、あの、うん、何歳だったんだって話だったじゃないですか、うんうん、龍馬、坂本龍馬去年31、
うん、
だからやっぱ若いっすよ。
若い、そのってことは20代ぐらいの時にめっちゃ奔走してたってこと。
そうですよ、日本を変えるために動いてたんですよ、20代。
ありがとうございます。本当に20歳とか何も、もうパッパラパーだったよ。
本当ですよ、もうパッパラパーでしょ
本当に
本当に大学の就職できなかった時代
すごいな。
内定が終わった日でしょ単位取れなくて
20歳
全く20歳の頃って
言った
円楽さんが、あの、うん、この後の CM 内名口ナウは上位だろうちょっと内名口ナウがね今見当たらないんですよ
あ、そうなんだ
すいませんということで、
うん、
はい、今日は何の日、
はい、
ご紹介をさせていただきました、
うん、は
い、
ライバルが手を結ぶ日でした。
はい、それでは一旦 CM 行きます。
おい、
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、お届けしております火曜リンジャンプでございます。お相手は
ミカです。
このパンチで最後までよろしくお願いいたします。お願いします。はい、あ、そうですね、ジュンジュンさん、それじゃないですか、なんか死んでほしくない人には、逃亡説出るよね。
あ、
確かにね。
確かに
坂本龍馬も、源義経も歴史の大スターではありますから、
本当ですよね。すごく頑張ってくださって、
あんつばさんも、あの明智光秀も死んでないっていう噂。
すごい、
俺これ初めて聞いたんですけど、明智光秀は実は天界ではないかっていう。
天界、
天界っていうのはあの徳川家康 の、 あの、右腕、あのブレーン の、 あのお坊さんですよね。
そうなんだ。あ、
天界になったの。
あ、でも頭いいから。
そう、頭いいからっていう話。
あ、なんか家康やりそう。
天界なんだ、
すごい。
それも面白い説ですね。
いや、いいですね、すごいすごい。
あの寿さんも逃亡しましょうって言われてるんですけど、まだ死んでねえから誰に殺されるんだ
誰か暗殺暗殺やばいやばい、
誰に暗殺されるの、ギノワンへっていうなんでギノワンに逃げる、
結構
なんで県内なんで
近いね
外出ろよあ、でも俺もちょっと今これ円楽さんから聞いてびっくりしたんですけど、あの信長の名前が出たからついでに言うけど、織田信成さん、あのフィギュアスケーターは信長の子孫じゃない
あ、え、じゃないの、
信成のおじいちゃんが勝手に織田姓を名乗り始めたんだっけ。
そうなんだ。
そうだったんすか。
あ、でもなんか肖像画とちょっと顔似てるから、
顔似てるっていう話ありますよ ね、 あれね、
なんか似てません、私め、それで、あ、そうなんだと思ってましたもん。
ですよね、僕もそう思ってました。
じゃあ違うんだ。
違うんだ、直系じゃないっていうことですかってことじゃないの、
あ、そうか、
そうなんだ。いや、なんかこういう歴史ロマンとか想像するとめっちゃいいですね、
いいですね、やっぱ歴史は楽しいな、
織田裕二さんはって言われてる。
あ、
織田裕二さん違うでしょ多分。で
も、あの、もう織田裕二さんすごい時が止まってますよね、ずっとね、
ずっと年齢変わ
らない、変わらない顔が、
顔変わってないです、
変わってないですよねもうびっくりする、本当にいつ見ても私の中では青島くんです、
来たーでしょいつ見ても来たーっつってでしょ
ね、なんか変わらないよね、 なんか本当にびっくり、本当に本当にいつも
変わらないですね、あとあの人も変わらないですよ、あのジョジョの作者の荒木彦摩呂さん、
あ、そうなんですか、
荒木文彦さん、あの人も変わらないですか、
変わらないんだ、なんかいいな、なんかずっと変わらない人ってすごいですよね、魔法、魔法、
60代60代顔が一切変わった魔法かなと思
って本当にね
沢口靖子さんもそうですね、
もう変わらない、
全然変わらないですね
すごいな、今はそういう魔法が溢れている
努力じゃないですか。
あ、努力ね、
魔法、努力というのが魔法よし、では、
はい、
最後コーナー行って締めたいと思います、よろしくお願いします。クイズキングことぶキングビビディバビディブー、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない、えいということで、本日もクイズを考えてきましたので皆さんでお考えいただければと存じます、
はい、
では本日は、なんと、料理番組の日、
ああそうなんだ、
でもあるということで、こちら1937年、イギリスの BBC テレビで料理番組、初の料理番組と言われる「リューベの料理」という番組が放送を開始されました、はい、ということで、まあ、あの司会を担当したのは、あの料理人のマルセル・ブルースタン、ブールスタン、
ブールスタン
さんという方でございます、はい、これがもう世界で初めてテレビに出演した料理人と言われております、はい、そこで問題、この夕べの料理、世界初の料理番組で、一番初めに作られたものとは一体何でしょうということで、世界初の料理番組で一番最初に作られたものは何でしょう、ということでございます、皆さんも考えていただければと思います、
はい、 料理番組でしょ、
はい、まあ、ちなみにね、うん、あの今日はあのキューピー3分クッキングの初回放送が始まった日も1月21日。
あ、そうなんですか。あ、じゃあこの料理番組の日にやろうと思ったのかな。
多分そうですね、料理番組の日に合わせて、
うんうん、
あの放送開始したんでしょうね、 あちらの方もね。
なるほどね、うん、もうそれのイメージが強いですからね、もうクッキングのね、うんうん、
料理番組もいろいろありますからね、
はい、
ということでございます、はい、
え、世界初でしょ。世界初。どこの国って言ってました。
あ、イギリス
の
BBC、
ね、イギリスの BBC、
イギリスの BBC、
うん、
で放送されていた番組でございます。
はい、なんかイギリスだからな、は
い、ということで、はい、うん、このイギリスということを踏まえて、うん、答えを紹介させていただきたいと思います、うん、
はい、
じゅんじゅんさん、
うん、
いきましょう、
うん、
イギリス BBC テレビで放送された世界初の料理番組で最初に作られた料理とは一体何でしょう、
うん、
答え、エビチリ
斬新
一番最初です
ごい、
最初ですかエビチリですよ
しかもなんかいいっすね、うん、この中華的な感じがなんかいいっすね
一発目で
出してきた、ちょっと勝負に出ましたね、 BBC さん、
ね、一発目から攻めすぎな感じもあるからと思
確かに作り方見てみたいかもしれない
ね
どうやってるんだろうみたいな、
ね、作りたいですからね、うんうん、そしたらまあね、こっちはね、まだあの、うん、手込んでないですよ、
うん、
おそらさん、
うん、
世界初の料理番組で作られた料理とは一体何でしょう、うん、答え、レミさんの粗い炒め物
粗い炒め物
平野レミさんの、
はいはいはい、
ね、あの料理研究家、
うん、あのめっちゃおしゃべりの方ね、
あの、 人の料理の方法が大雑把で有名じゃないですか
あ、これあのちぎって入れてみたいな、
そう、ちぎって入れるだけでいいのよ、うんその炒め物があ
でもそんぐらいね、あの簡単だといい、
ちぎって入れて塩振っとけばいいのよ世界初ですからね。
あ、そうかそうかそうか世界初こんな感じでいいんだってなったら確かにちょっと安心しそう、
安心します、ね、あ、大阪のうちさん、
うん、こんばんは、こんばんは、
はい、大阪のうちさん、答え紹介します、うん、イギリスで放送されました世界初の料理番組で一番最初に作られたものは一体何でしょう、うん、答え、ノーマンジュ
見たい、作り方見たい、
蒸すんですね、
うん、
一番最初蒸し料理なんですね
あの、脳を描くところみたいの、
そうですね、あそこみたい、
あっちみたい、あっちみたい、あ
そこどうやって描くんですかね、
うん、あの視聴率上がると思う、この脳の瞬間
もしかしたらひらがなじゃないかもよ
あ、
英語じゃないですか、
英語で NO
NO あ、ノーマンジュの
これじゃあ何
逆に演技悪いですね
断りづらい人に渡すみたいない
いですね断りづらい、
断りづらい時に
ちょっとすいません
すいません
検討したんですけども
ごめんなさい、すいません、あ、いいかもいいかもあ、ノーって
ちょっとちょっと作ってほしいですね元祖の方にも行きましょう、はい、答え紹介しますね、じゅんじゅんさん行きましょう、
うん、
イギリスで放送された世界初の料理番組で作られたものとは一体何でしょう、うん、答え、担々麺
もういいっすね
もうあの茹で出しました
でもなんかちょっとあの英国風じゃないのがいい、
いいですね、中国、逆に中華料理を紹介
そうそうそう
あれですよ、もうあの粉からですよ、
これまあ、そこから
打ってから
これどれぐらいの尺なんだろうこの番組
何分番組なんですよ何分番組で担々麺
やばいやばい
、ありがとうございます、では東さん行きましょう、
うん、
イギリスで放送された世界初の料理番組で作られたものとは一体何でしょう、うん、答え、前日に作ったカレーライス、うんこれもしかしたらあれですよ、だから世界で初めて、うん、あのやっておいたものがこちらです、
なるほどなるほど、
世界初の差し替え、
もうこれもう24時間経過するとこのようになります、
24時間も煮込んでて24時間後がこちらでございます、
まあこれ大事だからね、
世界初の差し替え昨日作ったカレーライス
一晩寝かせると美味しいって言いますからね
そうですね、
うん、
美味しいですからね。次きましょう、大阪のうちさんいきましょうかね、はいはい。イギリスで、初めて放送された、うん、世界初の料理番組で作られたものとは一体何でしょう、うん、答え、ウチナーぜんざい。
あのめっちゃ氷のってる
やつ、めっちゃ氷のってる。白玉も茹でました。小豆も煮込んでます。
煮込んで最後にめっちゃバー上に氷持って、
ミルクもかけましょう。
あ、いいですね、いいですね、練乳付き。
練乳付きの。はい、じゃあ円楽さんいきましょうかね。はい、世界初、放送された、料理番組で作られたものとは一体何でしょう。はい、答え、タイヤ味のグミ、サルミアッキ。知ってます、サルミアッキ。
うん、タイヤ味。
本当に美味しくないグミ。
サルミ？
サルミアッキっていう。
ヤッキ
ーあるんですよ。
あ、そうなんだ、グミ。
美味しくないんですよ。
なんで、なんで
食べたんですけど。
そうなんだ。
マジでタイヤの味でした。
タイヤ。それが売りなのか、じゃあ、うん、
グミ作ったんですか。グミって作れるんだ。
なんかあの食感を出すのがね、あのなんか工夫すれば、でも確かにできそう。でも
できるっちゃできる。
ある、あるそう。
アンツマさんいきましょう、うん、世界初の料理番組で作られたものとは一体何でしょう、うん、答え、レモンティー。
あ、イギリスっぽい。
イギリスっぽいけど、
でもあるかもしれない。だってあそこ紅茶好きさ、うん、多分
料理っつってんじゃん。
あ、あ、そうかそうか、料理、あ、一応は食べ物、そうそう、あ、飲み物違う。
飲み物違う。
あのなんか右京さん的な感じで入れるかなって言って、
こう茶葉からです
か。そうそう、
茶葉ちゃんとこねます。そうそうそう。こねて香り出しましょう。
そうかそうか、食べるものね。
食べ物です。
あ、はい、なるほど、
食べ物ですよ。食べ物で考えてください、
はいはい、
本当に。ありがとうございます、うん、どうしようかな、うん、これにしようかな。おそらさん、うん、世界初の料理番組に作られたものとは一体何でしょう、うん、答え、おばあのカメカメ攻撃用のサーターアンダギ。攻撃用。
ストックして大量に作っとかんといけない。手軽にこんだけたくさん作れます、
作れます。ストックで置いとけます。弾丸みたいに。
聞いたらこれを加盟と言いましょうっつって。いや、面白いですねこれ、イギリスで。
いいですね。
あ、でもなんか、はい、分かったってかも。
分かってきましたか。
うんうんうん、
言いますよ。あ、ちょっとね、うん、この答えの方でもね、あの近いものが、うん、あの結構出てきております。
あら、本当。
はい。うん、ということで大阪のウッチーさんの答えを紹介しましょう、うん、イギリス初の料理、世界初の料理番組で作られたものとは一体何でしょう、うんうん、シェフの気まぐれサラダ。
あ、いいな、気まぐれサラダ。
シェフの気まぐれサラダ、
うん、うんうんうん、これいつもどんな感じで気まぐれてるのか見たい。
どんな感じで気まぐれてるのか、うん、メニューが一定じゃないっていう。
今日はこんな感じで。
今日はこれです、うん、
家にある材料これにしましょうっ
つって。はい、いきましょうかね。では円楽さん、うん、世界初の料理番組で作られたものとは一体何でしょう、うん、答え、うん、イギリス風タイ風カレーどっち。イギリス風タイ風カレー。
イギリス、確かに、どっちだ。
イギリス風タイ風カレー。いや、まあカレーはね、なんかイギリス風のカレーとかもありますけどね、
うん、
確かに、
うんうん、
どっちなん
だ。味はタイ。
これもありますよ。おそらさん、世界初の料理番組で作られたものは一体何でしょう、うん、答え、うんうん、酸っぱいマンブリテン風。酸っぱいマン、
酸っぱいマン、
酸っぱいマンイギリス風。
あ、いいな。なんかどんな感じの梅になってるのかが気になる。
ね、どういう感じ
ですか、うん、
あ、そろそろね、ちょっとお伺いしていきたいと、まあ、いろいろ答えが来てますね、
うん、
ベンビーさん作ヌープンって。ことぶきがウーバーしたピッツァ。
あ、ピッツァね、
はい、
はいはいはい、
あと、まあ、ロールキャベツとか、
うんうん、
タンドリーチキンとかローストビーフとか、
うん、あ、いいですね、
ありますけれどもね、
家庭料理っぽいな、うん、
では、聞いていきましょう、うん、ミカさん、世界初の料理番組で作られた料理とは一体何だったでしょう。
エッグベネディクト。
エッグベネディクト、
うん、
まあ、イギリスの
ぽい
郷土料理といえば、 エッグベネディクト、めちゃめちゃ惜しい。
あ、惜しい。そうなんだ。
めちゃめちゃ惜しい。
惜しい。
はい、正解は、うん、オムレツ。
あ、オムレツ。
もう最初の料理番組なんで、はい、オムレツの美味しい焼き方を紹介していたということなんです。
なるほど、うん、はいはい。
アンツバさんが最後にオムレツと言ってくれました、うん、
あ、オムレツか、美味しいの食べたいな。
一番最初の料理番組ですからね、うんうん、いや、キングスマンのバーのシーンで、あの傘の絵で飛ばされた飲み残しの黒ビールとか知らないですはい、ということで、はい、正解は今日は料理番組の日ということでお届けしました、うん、
はい、
はい、では1月25日、うん、近所でのオリジンライブもぜひよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、ではお届けしてまいりました火曜オリジンジャンプル、お相手は
劇団オゼ前城美香と
小峠パンジェでした。ありがとうございました。
来
週もよろしくお願いします。
バイバイ。